節から11節。これらの出来事の後、クセルクセス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、彼女について決められたことを思い出した。王に仕える侍従たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆スサの城の高宮に集めて、女たちの監督官である王の宦官ヘガイの管理のもとに置き、化粧品を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう娘をワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。スサの城に一人のユダヤ人がいて、その名をモルデカイと言った。この人はヤイルの子で、ヤイルはシムイの子、シムイはベニヤミン人キシの子であった。このキシはユダの王エコンヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共にエルサレムから捕らえ移されたものであった。エコンヤはバビロンの王ネブカドネザルが捕らえ移したのであった。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この娘は姿も美しく顔立ちも良かった。モルデカイは彼女の父と母が死んだ時、彼女を引き取って自分の娘としていた。王の命令すなわちその法令が伝えられて、多くの娘たちがスサの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、ヘガイの管理のもとに置かれた。この娘はヘガイの目にかない、彼の好意を得た。彼は急いで化粧品とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた七人の侍女を彼女につけた。またヘガイは彼女とその侍女たちを高級の最も良いところに移した。エステルは自分の民族も自分の生まれも明かさなかった。モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日高級の庭の前を行き来し、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。本日はこの箇所から小沢牧師に一人のユダヤ人がいたと題してメッセージをいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今主ご自身の豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に前回までのあらすじを簡単に振り返ります。時代は、今から およそ2500年ほどの前のことであります。当時世界で、最も大きな力を振るっていた、ペルシャ帝国の、中心都市、首都がスサというところでありましたが、そこの宮殿で開かれた、パーティーがまず事の発端であります。当時の王様クセルクセス王は酒に酔った勢いで、自分の妻の美しさを自慢しようしたくなりまして、王妃ワシュティという人でしたが、その王妃ワシュティを、お客さんの前に呼ぼうとしたわけですね。ところがなぜかワシティはこれを断って出てこなかった。 まあ、大勢の招待客の前で、王様は恥をかかされたわけですので、これはもう国家の一大事であると、考えまして、すぐに閣僚会議を開いて、ワシティをどうするか、まあ、今後の対応について相談をいたします。まあ、その結果、ワシティは一生王の前には出てはならないということにいたします。まあ、出てはならない、まあ、別にそれでいいじゃないかと思うかもしれませんが、これはまあ今で言えば、まあ、公務員が時々不祥事を起こして、あるいは何か問題が起きて更迭されるという言葉を使いますけれども、まあ、ワシティはその、まあ、高級 の, こあの宮殿の中にはいることはできたようですけれども、身分として非常に低いところに降格させられた、位を非常に低いところに落とされてしまった。これ非常に大きな恥になるわけですね。そういう処分を受けます。そしてまたそれだけではなくって、これではもう国の風紀が乱れるということで、法令を国中に出しまして、妻は夫を尊敬するように、それだけではなくて言葉も文化も宗教も夫の側に従うようにという、まあ、そういう命令を出して、国中の引き締めを、まあ、図りました。で、まあ、このことは当時新聞があったらですね、まあ、宮廷ゴシップという形で、まあ、噂話で笑い話のようになることかもしれませんけれども、まあ、それで終わったかもしれませんが、まあ、後から振り返りますと、実はこのことがあったがゆえに、まあ、今日の話につながりますけれども、エステルが次の王妃となり、そしてまた、この後ユダヤ人大虐殺計画が企てられるのですけれども、それが発覚したときに、まあ、エステルが努力して、まあ、王様にお願いをしてそれを食いとどめることができるわけですね。そのような道筋が、まあ、実はもう一章のところが備えられていったと、まあ、それが前回までのあらすじで、で今日はこのエステルがどのようにして王妃に選ばれていったのか、まあ、詳しく書かれています。そしてまたこのエステルは養子という立場でありました。モルデカイという、まあ、おじさんに引き取られて育てられておりましたが、このモルデカイはこの出来事をどう捉えていたのか、まあ、そこに神様のご計画がどのように示されていたのかを見てまいります。このワシュティ事件ですね、これがまあ収まりましたときに、王様はまあ少し落ち着きまして、では、この王妃の位の席、王妃の席ですね、それはもう空いたわけですね。ワシティは追放されましたので、その王妃の席をどうするか、まあ、空いたままにはちょっとしておけない。まあ、それでまたこれも側近に相談しましたところ、いやいや王様、改めて国中から養子の美しい未婚の娘を探して、したらどうでしょうか、という、まあ、提案をいたします。で、この王様の城には、まあ、高級というところがあります。まあ、高級というのは女性たちが集められている場所ですね。そこにたくさんの美しい女性がいたので、そこから次の王妃を選んでもいいんじゃないかと思うんですが、そうしないですね。改めて国中から選ぶ。まあ、どうしてだろうとちょっと考えるんですけども、まあ、これは推測ですが、それほど、まあ、王妃ワシティが美しかった、もう高級にはそれに匹敵するような女性がいなかったということなんでしょう。それで改めて、まあ、国中から募集をいたします。まあ、今の言葉で言えば美人コンテストになるわけですね。で、まあ、なんとなくというか一章を読んでいる時もそうでしたけれども、二章のところもなんとなくこう、まあ、これ深刻なことが この後起こるんですが、王様が美人コンテストをして王妃を選ぶのかという、なんとか笑ってしまうような話が書いてあるんですね。 で、今の時代この美人コンテストということについてもさまざまな意見が出るようになりまして、男性の目で女性の美しさを競わせるというのはけしからんという意見が増えてまいりました、あるいは、今日のところを読めばですね、神様はこの美しい女性、を用いるのか、あるいは神様が用いるというその条件、資格には美人でなければならないということがあるのか、そんな風にも捉えておかしくない、捉えられておかしくないような話がここにあるんですね。エステルはその国中の中から選ばれてトップに立つほど の美しさを持っていた。その人がこのユダヤ人を救う話に関わってくるわけですけれども、美人であったから彼女はというか神様はこのエステルを用いた。なんとなく神様はもう差別してるんじゃないかと、あるいはエコひいきじゃないかと、そんな疑問が出てくるわけですね。で確かにこれは今の時代から見たらとても受け入れられない話に聞こえるわけです。しかし今もその女性差別っていうのをもうずっと前からもういろいろ言われていましたけど、それでもまだこの男女の差別があるんだということが言われていまして、で一重にそれはなぜそういうことが起きたのか、神様がこの世界を作られた最初の時からそういうことがあったわけじゃないわけですね。元をたどっていけばアダムとエバが神様に背いたという時からその妻と夫は仲たがいというかもう心が通じなくなっていくというその罪を背負ってしまったわけです。そこからいろんな差別が生まれてきたわけですので、ひとえに人の罪が原因なわけですね。でしかそしてまた神様はそのこともよくご存知であります。この世界には大変な問題がたくさんあるというのを知っておられる。でもじゃあ問題があるからこの世界はダメだと言って、もう切り捨てるとか見捨てるとかそういうことはしないんですね。大きな大きな問題はあるけれども、でも神様はそれでもこの世界に関わり続けて、人間の弱さまた人間の罪というものさえ用いて救いを与えようといたします。ですからこれはある意味ではですね、この箇所を批判することは簡単ですが、別の角度から見ますと、神様はこういう人間の弱さをも用いて私たちを救うことができるのだ。ですからこの世界にはいろんな問題があるとみんな騒いで、皆さんもご存知ですけれども、それでも神様はこの世界を作り変えることが可能だ、できる方なんだという希望を見出すことができると思います。さて、このようにして、このエステルがこの選ばれていくわけですけれども、その中で、5節、6節をお読みしたいと思います。スサの城に一人のユダヤ人がいて、その名をモレデカイと言った。この人はヤイルの子で、ヤイルはシムイの子、シムイはベニヤミン人キシュの子であった。このキシュはユダの王エコンヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共に、エルサレムから捕らえ移されたものであった。エコンヤはバビロンの王ネブカトネザルが捕らえ移したのであった。でここで初めてユダヤ人モルデカイが登場いたします。この4節2章4節までは一切その信仰のこととか神様のことか触れてなかったんですけども、このモルデカイがユダヤ人であったと書かれているのは彼が信仰者であった、唯一の神様を信じる信仰者であったということを、教えているおります。でこのモルデカイのなぜここにいるのかということについて、ここに詳しく書いていますね。先祖をたどっていけば、ひいおじいさんに相当する人ですね、キシュという人が、 ユダの王エコンヤと一緒に捕囚としてバビロンに捕らえ移されたと書かれております。で、これ名前がいっぱい出てきまして、何が何だかとこう いきなり読んでも分かりにくいと思うんですけども、調べてみますと、このキシュという人が、バビロンに連れて行かれたっていうのはですね、昨年私たちはダニエル書を見てまいりましたけれども、ダニエルはもともとエルサレムに住んでいたんですが、このバビロンに連れて行かれた。そこで彼は、いろんな苦しみを味わいながら、その神様の救いの計画を知らされていくという、そういうことを見てまいりました。そのダニエルがこのバビロンに捕らえ移されたあと8年ぐらい経った時ですね。それがその時にこの奇襲が捕らえ移されたということが起きたようであります。ですから、ひいおじいさんの時代とダニエルの時代というのは重なっている。でそうしますと、このエステル記、このモルデカイがここで、この後活躍しますけれども、モルデカイとダニエルの時間というのはおよそ110年ぐらい隔たっているんですね。ダニエルの時代からおよそ110年ぐらい経って、このエステル記のことが起きているということになります。でそうしますと、ダニエルは自分の故郷エルサレムを知っているんですが、モルデカイはもうひいおじいさんの時からもう外国に連れて行かれて、そこで子孫が生活していったわけですので、モルデカイ自身はイスラエルをおそらく知らないですね。そこに住んだことがない。ずっと、ペルシャというところで、生活していた。言ってみればペルシャに住んでいるユダヤ人の4世に当たる人ですね。数えている4世の世代になっております。それでも彼は故郷は、先祖からしか聞いたことはないけれども、信仰はちゃんと受け継いだという人であります。でそのモルデカイが叔父である人の娘を引き取って、養女としたということが7節に書いてあります。で、ここでハダサという名前ですね。これエステルの、ユダヤ人としての名前がハダサになります。で調べてみますと、これは花の名前なんだそうですね。なぜこういう名前をつけたかは分かりませんけれども、ハダサという花の名前をつけています。そしてバビロン人としての名前がエステルであるということだそうです。でエステルというこの名前は、これも調べますと星ですね、空に輝く、星という意味があるんだそうであります。でこのエステルの両親が、なぜ亡くなったのか、モルデカイが引き取ったということですから、エステルが小さな時に両親は亡くなったようですね。そのなぜ亡くなったのかは書いてあります。いずれにしてもこのエステルはですね、両親を失い、また、祖国を失うユダヤ人でありますし、また親がつけてくれたユダヤ人としての名前ハダサを使うことができずに、このペルシャの国ではペルシャ人の名前を使わなきゃいけない。けれどもやっぱりモルデカイからやっぱり信仰をちゃんと教えてもらっておりまして、信仰者としてこのエステルは育っていったわけです。そのエステルがある時、この先ほど触れた美人コンテストの出場選手に選ばれたわけです。そしてスサの城の高級と呼ばれるこの女性たちが集められているところに連れて行かれて、そこで今度は王妃としての王妃候補生ですね、としての、訓練というんでしょうか、そういう期間を過ごしていくわけです。でその時モルデカイはこのエステルに一つの、アドバイスをいたします。それが10節であります。エステルは自分の民族も自分の生まれも明かさなかった。 モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからである。実はこのエステル記の中でなぜモルデカイがこういうことをエステルに命じたのか、まあ、いろんな方がいろんなことを言っております。これ嘘ついてんじゃないかって言いますね。言うべきことをどうして隠すんだろうか、倫理的にちょっとおかしいんじゃないかとこういう批判をする方もいらっしゃいます。で、まあ、人間的に考えれば いろんなこう理由が考えられるんですね。というのはこれからエステルは、まあ、王妃となるために、まあ、候補者は おそらく何百人いたと思うんですね。その何百人の中から王妃となるために厳しい審査を受けていけなきゃいけないんですね。予備審査があって第一次予選とか第二次とかっていって最終選挙に出るというかですね、そんなふうに何段階にも分けて審査を受けていくわけでありますね。そこで一つでも何かこうマイナスポイントがあったらもうそこでもう終わりっていうほど厳しい。で、ユダヤ民族であるっていうのはこれは、かなりの減点になるんじゃないかと、まあ人間的になんか皆さん思うんだと。それでモルデカイはそれで絶対言っちゃダメだよと言ったのかなと、そういうふうに考えるわけですね。当時このペルシャ帝国の中でユダヤ人が非常に不利な立場に置かれていたということであるならば確かにそういう可能性はあるんですけれども、しかし実はそうじゃなかったんですね。この後出てくるんですが、このモルデカイ自身自分はユダヤ人であるということを公にもう言っておりました。隠してないんですね。で、そしてけれども彼はこのスサの城を自由に出入りできたということですから、彼はスサの城で、まあ、結構高い地位にいた人、つまり公務員としてきちんと働くことができているんですね。で最後はこのモルデカイはこの王様の耳に座る大臣ですねにまで出世というか取り立てられていくんです。ということはこのペルシャ帝国では、まあ、ユダヤ人だからといって差別されるというようなことはないんですね。まあ、非常に国際的な 国っていうかもういろんな国を支配してますから何々民族だからっていう話はないんですね、公のところでは。まあ、でもしかしじゃあ何も問題はなかったかというとそうではないですね。やっぱり民族の違いということは今もそうですけども当時もやっぱり個人的にはみんなこういろんなことを感じていたわけです。この後起こるこのユダヤ人大虐殺計画を企てたのはハマンという人でありますけれども、なんでそんなことをハマンが考えついたのかといいますと、結局はこのユダヤ民族に対する個人的な、まあ、妬みや怒りが起きたんであるんですね。ですから公の上ではユダヤ人は差別はされないんですけども、個人的な感情としてはやはりいろんな差別問題がそこにあったということが、まあ、分かるわけです。でそれは、まあ、今も同じでありますね。日本ではそういう、肌の色とか言葉とか民族で差別するということはしてはならないということは建前になっておりますけれども、しかしじゃあ実際いろんな国の人が特に最近いろんな国の人が日本に行って働いておりますから肌の色や服装やあるいは習慣の違いということでギクシャクするということは時々起きるわけですね。その時いろんな差別する感情が働いてしまうわけです。まあ、そこでモルデカイはそういうことも配慮してやっぱりこの皇宮というところに連れて行かれたならばやっぱりいろんな女性たちのこの妬みや競争心があるわけですので、そこで嫌な目に遭わないようにということで自分はユダヤ人であるということは隠しておきなさいと、もしそれ知られたらすごい差別されたりひどい目に遭いますよということで、まあ、そういう配慮からモルデカイはこのように命じたのか。 まあ、そういう、まあ、人間的に考えればですね、またそういう可能性も考えられるわけですけども、しかしこのエステル記って何だろうかと思うわけです。これ言ってみればですね、これシンデレラストーリーですよね。ある日貧しい女性が、王に見初められて王妃に出世していくわけですから、シンデレラ物語になります。で、このエステル記がそういう、まあ、物語ですよということであれば、確かにモルデカイがこうアドバイスした理由はなんとなく理解できるわけですね。けれどもエステル記はそういうシンデレラ物語を書こうとしているわけではないですね。書こうとしているのは、神様がいかにユダヤ人を救おうとされていたのか、神様の救いの歴史を書いてあるのがエステル記なわけです。そこにこの信仰者モルデカイが登場してきているわけですので、単に人間的な思いで、こうアドバイスしたのではない。もっと別の動機があったのではないかと考えるべきだと思います。なぜそんなことを考えるのかと言いますと、11節にそのヒントがあるんですね。お読みいたします。モルデカイは毎日高級の庭の前を行き来し、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。非常に短い説でありますけれども、非常にこう大切なヒントがここに記されています。でモルデカイは、まあ、先ほども申しました通り、このスサの城を自由に出入りできる公務員でありました。けれどもいかに親戚であろうと血のつながりがあろうともですね、さすがにこの高級の中には入ることは許されております。けれどもこのエステルがどうなっていくんだろうかと、まあ、心配でこの庭越しに、直接には、まあ、顔を合わすことはできないし、声を交わすことはできないけれども、庭を挟んで遠くからなんかエステルの姿見えないかなとかですね、あるいは何か語っているの聞こえてこないかなというふうにしてこう庭の前を行き来していたようであります。しかし、まあ、それが前半のところですね。高級の庭の前を行き来し、エステルの安否とというと、まあ、エステルどうなのかなということですが、でももう一つですね、最後のところ、彼女がどうされるかを知ろうとしていたということですね。でこれ調べますとね、非常に不思議な表現になります。彼女がどうされるかを知ろうとしていた、というなぜ不審でかって言いますとですね、どうされるかというとき、一体誰がっていうのがないですね。誰がエステルをどうするか、一つには、いやそれ当然王様がでしょうと、あるいはまあ宦官たちというか、その権威ある人たちがエステルをどう導いていくのか、処遇するのか、判断するのか、まあ、最終的には王の権威でありますから、王様がエステルをどうされるのかを、知ろうとしたと、王妃にしてくれるんだろうか、してくれないんだろうか、まあ、そのことが心配で、うろうろしていたという、まあ、解釈が一つあるわけですね。しかし何度も言いますが、モルデカイは信仰者なんです。で、このあとその危機が起きた時に、モルデカイが非常に大事なアドバイスをこの後エステルにしていくんですけれども、そしてまたエステル記は、前回までも何度も繰り返しているように、私たち罪人を救うために神がいかに備えてくださっていたのかを記している書でもあるわけですね。単にエステルが王妃になれるんだろうか、なれないんだろうかというその心配をしているというよりも、神様がエステルをどうされるんだろうか、そのことをモルデカイは知ろうとしていた、そういうふうに読むのが私はふさわしいと考えます。つまり神、モルデカイはこの出来事を、ラッキー、エステルが選ばれたというふうに考えてないんですね。 エステルが選ばれれば、確かに人間的に考えれば、その王妃の家族になりますので、国の中での自分の名誉ですね、そういうことがぐーんと上がっていくわけですから、エステルだけではない、モルデカイもその恩恵を受けていく、しめしめという、まあ、そういう話になるわけですけれども、でもそんなことをモルデカイは考えていないんです。神様がこのようなことをなさるのはなぜだろうか、なぜエステルが選ばれていくんだろうか、いや今日のところではあまり深く触れませんけれども、なぜ自分はこの親戚のエステルを、まあ、引き取って養育することになったのか、おそらくそこのところからモルデカはいろんなことを考えていたと思うんですね。そしてまたこの育てていく中でエステルの、まあ、美しさもそうでしたけれども、信仰者としてエステルが本当に素晴らしい信仰を持っていたということを知っていたんです。そしたらその時に、なぜ自分がこういうところを通されていくのか、もしかしてこれは何かの神様のご計画ではないだろうか、そういう神の視点でこのエステルを育てながら考えていた。で、ある時、エステルがこの皇宮に召されて王妃の候補者となっていく、やっぱり何かがあるに違いない、やはり神様の視点でこの出来事を見ようとしていたのではない、神がエステルをどのようにされるかを知ろうとしていた、まあ、そういうふうに考えたんです。そうしますと、先ほどどうして、このモルデカイがエステルに対して自分の民族も自分の生まれも明かさないようにと命じたのか、まあ、この箇所だけからではまだはっきりとは言えないんですけれども、でもモルデカイはおそらくこのことが何か神様の大きな計画に関わっているに違いない、このそのことはユダヤ人の救いと何か関係があるのではないかと、まあ、おそらくもう感じていたんだと思います。で、この神の視点で、まあ、見ていく、私たちはもう信仰者になった時からですね、そういうことをたびたび繰り返し言われてきておりますから、おなじみであろうと思うんですね。何事も神様の視点で見ていく、まあ、具体的にちょっと触れますと、まあ、何度も言いますけれども、私個人 の、の出来事で言いますとですね、まあ、皆さんもご存知のように4月に高速道路を走っていて、私が運転していた車が急停止したわけですね、という、まあ、事故が起きたわけです。で、後からその車を見てもらった整備工場の方から言われたんですね。いや、実はあの日雨が降っていなかったら大変でしたよと、あれだけの急ブレーキをかけるようなことやったら普通車は、まあ、横転するんですね、横転、クラーッとなって、まあ、大事故になっていただろうと言われたんですね。まあ、雨が降っていたので、スーッとこう氷の上を滑るように、まっすぐに、まあ、右にも左にも行かないですね。そのまま行ったんですね。だから、雨が降っていたから助かったんですよと言われたんですね。で、それ聞いたら、ゾーッとしましたけれども、でも、一方では、最悪のことは起きたけれども、でも、あの時結構な大雨だったんですよね。で、神様は最善の備えをしてくださっていたんだなということを、まあ、これが思った、それがまあ神の視点でこの出来事を見るということになるわけです。しかしこんなことを言いますとですね、必ず反論があるわけですね。違う考え方をする方がいるわけです。いや、それはたまたま偶然ですよというね、まあ、たまたま小沢は運が悪かったと、そもそも車を整備した車検を出した工場の人が、ミスしたからああいうことが起きたんでしょうと、まあ、運が悪かったという、まあ、偶然ですね。そしてまた、雨が降ったから助かったんでしょうって言われたけど、あの日たまたま雨が降っていただけですよと、でその時たまたま事故が起きただけなんですよと、そういうたまたまとか偶然とかっていうことでみんな考えるわけですね。で、そもそもだってこの世界に神様がいるなんて誰が言ったんですか、学校では教えてくれなかったですよって言うんですね。で、教えたら大変なことになるので、日本ではですね、 お世話にならないんですね。でそういう考え方にみんな慣れていますので、全ては偶然であり神などいない、でこういう考え方は理屈が通るんです。それで終わりですからね。で理屈が通るからじゃあいいかっていうとですね、実はそれをその先のことはあまりみんな考えないんですね。一見理屈が通っていながら実は大変な問題を抱えているんですね。もしこの世界に神様がいなかった、そして全てが偶然であるのだというんであれば、じゃあなんであなた生きてるんですか、なんであなた生まれてきたんですかと言ったときに、ああ自分が生まれてきたのはたまたま生まれてここに生きているに過ぎないのだという話なんですね。偶然ここにいて、偶然あなたと出会って、偶然妻と出会って結婚して、偶然子供が生まれて、偶然何かが起きてて、すべてが偶然ですけど意味がないということなんです。ということは、あなたがここに生きている意味は何ですかと問われたときに、いや、偶然ですから意味ないという話なんですね。でも偶然で生きているこの生活にもいろんなことがあって、笑うこともあるかもしれないけれども、大変なことが起きるわけですね。そういう時に、ああ、そういうことが起きたのは偶然だから、しょうがないですよと。言ってですね、ああ、そうか、納得しましたという人は誰もいないわけですね。愛する人が事故に遭って亡くなったとか言った時に、どうしてうちの妻は これで死ななきゃいけなかったんですか、みんな叫ぶわけですね。その時に、あなたの奥様はこういう原因で、こういう出血があって、ここの内臓がこうなってということで、それで亡くなりましたと言われて、誰も納得しないんですね。なぜ妻がそういう目に遭わなきゃいけないか、その説明をみんな聞きたいんだけど、ないんです。だからみんなすごい悲しいんです。神様がはいないのだという前提に立ちますと、結局すべてには意味がないですから、人間は絶望するしかないんですね。でも聖書は違うんです。神はおられると言っている。そしてその神は私たちの人生に無関心であるんじゃなくて、むしろ逆でこの世界に関わり続けているんですね。私たちのこの生活に関わり続けてくださっています。でモルデカイはそのことを信じています。自分は故郷には住めない、外国の地で生まれておそらくこの外国の地で死んでいくだろう。けれどもそれでも神様はユダヤ人を見捨ててはいないのだ。今は捕囚という立場で、今は4世というところまで、時間が経ってまだ国には帰れないけれども、それでも神様はこのユダヤ人を救ってくださるに違いないと祈っていたと思うんです。そんな時にエステルが王妃の候補者として選ばれていくんです。ずっとユダヤ人の救いを祈っていた時にこういうことが起きた。あ、もしかしてこれは神様がこの祈りに応えようとしているのではないか。じゃあどうやって神様は救うんだろうか。モルデカイも考えたと思うんです。ただ、救ってくださる3つの救いを、座って待ってりゃいいんだということじゃないと思うんですね。じゃあこの先何が起きるかということもモルデカイはずっと考え続けると思うんです。聖書を開けばこの神様がどのようにこのユダヤ人イスラエルを救おうとされたのかということを、書いてあるんですね。例えば自分の故国のイスラエルの王であったダビデはどうだったんだろうか。ダビデは若くしてこの抜擢されて非常に大きな活躍をするわけですね。イスラエルに攻めてくる敵を押しとどめて、いや自分のその国の国境を固めてイスラエルを一つの国にまとめ上げていくんです。そうやってこの神の国を立て上げた人でありますけれども、 じゃあそれが順調にいったのかというと、そうじゃないんですね。彼はそのために多くの苦しみを味わわなきゃいけなかった。何度も死ぬ、もう今日は自分はもうダメだ、殺されるのだというところを通されるし、そしてまた自分自身の罪で責められていくということも経験いたします。あるいは自分の子供から命を狙う、そういうことも裏切られる、友から何度も裏切られ密告されるということを経験した人であります。神様がイスラエルを救っていく、罪人を救っていくというときに、ただ単純に、ああ、救ってくださるから嬉しいという話じゃないんですね。そこには苦しみが同時に起きているんです。苦しみを味わう人がそこにいるんです。それを考えたときに、エステルがもしかしてこのユダヤ人の救いに何かそういうご計画に用いられるのではないかといったとき、そして、ああ、今、王妃の候補生として選ばれて、お城に召された。といったときは単純に喜ぶことにはできないのです。もしかしてエステルはこの神様の救いのご計画のために苦しみの道を歩んでいくのではないか。その時のために、なぜかっていうのは私もわからない。まだわからないですけど、でもモルデカイはこのユダヤ人であるということが後々エステルの大きなこの境目になっていく、エステルの運命を決めていくというんでしょうかね、それを明かすか明かさないかということが大きなことにつながっていくんですね。モルデカイはおそらくこの備えをこの時からもさせようとしているんだろうと思います。で、私たちは、このエステルのように王妃に選ばれるという人生はまずありますね。まあ有名な方はでも一人いましたけど、女優さんで、グレース・ケリーさんという人がいましたね。あの方は女優さんだけあるけれども、ある時王様に見初められて、王妃になった方でありますけれども、まあそれはでも非常に珍しい話で、私たちの人生でまずそれは起きないんですね。けれども私たちはなぜかクリスチャンにとして救われていました。救われてクリスチャンになりました。で、それは自分の力でなったわけではないですね。なぜか知らないけれども、振り返れば、そうなっていた。で、それは神様が自分を選んでそうしてくださったのだと感謝することはできるんです。で、それは救われたとき皆さんもご経験があると思うんですけど、本当に嬉しいわけですね。世界がの色が変わって見えるというんでしょうか、キラキラ輝くようなくらい非常に素晴らしい受洗したときはですね、そう私は思いました。しかしじゃあクリスチャンになったから全てハッピー、もう幸せ、何も苦しみありませんということではないわけですね。なぜか苦しみも味わっていくんですね。それはなぜかは分からない。クリスチャンになった方がもっと辛いという、いう方も中にはいらっしゃるんですね。もしクリスチャンじゃなかったならば、罪のことは知らなくて済んだ。でも、クリスチャンになったがゆえに、罪のことが分かって、見えてきたがゆえにもっと苦しくなるという方もいらっしゃる。あるいは別の形で、その、苦しみを味わわなきゃいけないという時もあるんです。なぜ苦しみを味わわなきゃいけないのかということはもう神様のご計画ですから、私たちには説明ができません。でも世の人たちは苦しみというのはもうあっちゃいけないこと、無駄なこと、それは災いである、最悪である、もう呪いなんだとかいろいろもう言って、神社に行ってもう苦しみに遭わないように神様というお祈りをするわけであります。もちろん私たちも自ら進んで苦しみを与えてくださいとは、祈りませんけれども、でも苦しみはある日向こうから今月だとは言わないんですけども、ある日やってくるわけですね。でもそれは決して無駄な苦しみではないわけです。最後にアウトラインです 線書きましたけれども、ピリピ書の1章29節にこう書かれています。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです、と言います。私たちは神様からいろんな恵みをいただく、この信じるということ自体も、信仰という自体も神様からいただいた恵みなのだということと同時に、もう一つ、キリストのために苦しむということも神様から私たちはいただく恵みなんだとあるんですね。とても恵みとは思えませんけれども、でも恵みだということは、苦しみは絶対こう無駄ではない、それは神様のご計画に用いられていく、生かされていく、あの苦しみなんだということです。私たちは自分のことしか考えないんですけども、でも主はどうしてくださったんだろうかと思います。主こそ私たちの罪のために、私たちを罪から救うために十字架で苦しんでくださったんですね。そして十字架の上で全ては完了したと言われたとき、そして自分のことをやしてきたことをこの方が振り返ったとき、満足されたんですね。苦しみのうちに神様のご計画があって用いられていく。私たちは目の前にある苦しみが何でということを知りたいんですが、分からない。分からないけれども、必ず何か神様のこのご計画の中で意味があることなのかというふうに考えることができる。それをしてくださったのは主なんだ。主こそ私たちのために何のために苦しまなきゃいけなかったのかという、その矛盾に満ちた苦しみを味わってくださっていたのだ。それでも私たちの人生に関わろうとしてくださる神様の御名をあがめます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、王妃の候補者として選ばれていくエステル、そこにどんな神様のご計画があるのかと戸惑うような箇所かもしれませんけれども、でもモルデカイはこれを神の視点から見ていったというときに、単なる新聞ではストーリーではない、本当にその先にある苦しみさえをも信仰者として見ていたのではないか、そのようなモルデカイの信仰から私たち自身のことを振り返りさせられます。単に楽しいとか苦しいとか、そういうことで私たちは人生を判断しがちでありますけれども、私たちのうちに主が関わり続けてくださり、喜びも、でも悲しみも、信仰も、また苦しみも主からいただいているのも、そこには必ず主の素晴らしいご計画があるので、私たちはなかなかそのことが見えません。しかしでも、どんな時にあってもこの神様の御心を通して出来事を見ていくような、その目を与えてください。私たちの目には見えなくなっているその十字架の苦しみを通して、その先にある喜びをへと、私たちがその視線を、その先を見ることができるように視力を与えてくださいますよ。今お一人お一人が感じていらっしゃいます、また目の前にあるその苦しみのことがあるかもしれませんけれども、どうか主がはっきりとその御心を示してくださり、励ましてくださいますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。